アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペースチッコアークよりお届けしております。はい、火曜日パーソナリティの浅田渉です。皆さんこんにちは。こんにちはって聞こえたらいいのにねって今ちょっと思いましたけども、皆さんこんにちは。はい、6月の12日でございます。今回はですね、5月の19日の土曜日に行われたアークトークコンピレーションボリューム3、思考する古本屋、メガネ屋の、様子4回の配信のうちの2回目をお届けします。まず前回、そのメガネ屋、ね、非常にこのプライベートな自宅スペースにですね、本をまずいっぱい置いてですね、そしてもう看板出したらはい出来上がりメガネ屋といったことを、まあ、本日の放送でも、いろいろ話されるんですけども、特にこのメガネ屋っていうものが、まあ、できた経緯を話しいただいて、そして今回、メガネ屋さん に置いてある書籍の特徴であるとか、実際その、まあ、仕入れの中から、なんていうんですかね、伝わってくるこのメガネ屋さん市川さんの哲学、つまり要は本を、売ってもらって、そしてその本をまた買ってもらうっていうその本をどんどんどんどん流通させていく、その調整をしていく、自分でセレクトするんじゃなくて来るものを入れて、そしてまた入ったものをまた出していくっていうその調整の仕事、この辺の話は何ていうんですか、この本の話というよりは本を介して見たこのメガネ屋さんの世界、世界観とか、この時代の見方とか、そういったところを、なんかあの伝えているのではないかと、私は思って、聞いておりました。その辺の、市川ワールドをですね、今回は、どっぷりと、メガネ屋さんの、映像も、月でですね、見ていただこう、聞いていただこうと思います。それではどうぞ。
今メガネ屋さんの扱ってる本で、まあはい、メインが絵本と、まあ、サブカル系の雑誌って、はい、言ってたんですけど、本当に素朴な質問なんですけど、はい、なんで売れないんですかね、絵本とサブカル系の雑誌っていうの
は。売れないことはないんですよ、売れないことはないんですけども、絵本は、まあ、基本的にはあれなんですよ、子供のおもちゃですから、
はい、
状態が良くないっていうことです。ボロボロになってることがあるっていうこと、うんうん、でボロボロではなくとも基本的には絵本は親が子供に買ってあげたいものなので、うん、あまり汚いものを渡したくないという親も多いですから、うん、だからまあ新品の方を選ぶ人も多いですよね、
うん、
なので絵本自体が丁寧に扱うにしても量が入ってこないので棚として棚維持しにくいんですね、
うん、
であまり、まあ、いろんな幅のものがありますから、いろんな幅のものにこう絵本がこうどう言ったらいいですかね、混ざってしまうとですね、空気感としてああなんかこう子供のおもちゃ箱のほんまに使えへんようになった場所になってしまってるなっていう空気が出すぎると、うん、あまり物が売ってるような棚にも見えないわけです、
うんうん、
だからすごく売りにくいんですよね、うん、もうちょっと商品がたくさんきれいに集まるとやりやすいような気はするんですけども、大きいお店になるとどんなに頑張ってもそんなに幅を広げれないから、うん、なかなかその棚が魅力ある棚に見えないっていうことはありますね。サブカルの雑誌も同じです。量が揃わないのでその棚が魅力ある棚に見えない、1冊2冊ずつしかないので、もちろんそういう専門のお店が余計にあるからそうなんですけどね、
うん、
はい、
それはそうかもしれないですね。確かに、うん、あの雑誌とかの、まあ、バックナンバーでもその途切れ途切れにあったもので、しかも途切れ途切れでなおかつ他の雑誌がまだ横にあって、ね、横にあって2冊3冊5冊とかなってるようなものって、うん、雑多にしか見えなかったりしますので、
そうですね、
うん、それがまあ揃ってたらちょっと手取って、
まあ、
大人買いでもしようかって気になりますけど、
そこが、そうですね、それがそういう棚があってその棚に釣られてもう一回お客さん来てくれたり、うん、売りに来てくれると棚が広がるんですけども、うん、その本自体があんまり他の雑誌その他諸々と同じ扱いでもう全部さばいてしまうものやという扱いになってしまうと、
うん、
次を読んでくれそうな雑誌もさばいてしまいますんで、
うん、
そうなると、
うん、
ああもったいないということにはなりますよね、う
んうん、なるほどね。まあ、2店目の、お店で勤められて、
はい、
まあ、そこで、まあ、今回のそのメガネ屋を、
はい、
オープンするにあたる、なんていうんですか、 こう財、まあ
うんそうですね、商品を集めました、
ね、集めてたんですよね。
なんとなく、
はい
はい、こういうこの商品類やったら丁寧に扱えるのになと思ってたので、
うん、
いつか何かでできたらいいかなぐらいな感じですけどね、
うんうんうん
はい、
それは買ってたんですか。
そうですよ基本的には、
うんうん、はい。で買って集めて、まあ、準備をしてたってことなんですかね。
そうですね、いつか何かできたらいいかなっていう状況です、う
ん
う
ん、なんかその店からメガネ屋を実際じゃあメガネ屋始めましたって間のところの、はい、その辺の話ってをしてもらえたらなと思って
間っていうのは
どれぐらいのスパンがあったんかなと思って。やめは
あ、
2店目の店やめられてしばらく準備期間があってからオープンされたんですか。
いえいえ、ある程度本の状況はまあそれなりに量があったので、
はい、
休みの日に仕事が休みの日にまあもう今の場所に住んでたので一緒に本と共に住んでる状況やったので、
うん、
休みの日には開けてもええかなという状態で、
うん、
いつでもまあ看板さえ出せば、うんうんうん、あのお店になるという状況の部屋作りにしてたので、
うんはいはい、
だからまあ空いてなかったっちゃ空いてなかったわけですけども、
は
いまあいつ
ずっと
状態はそのままです。だからお店を辞めることになる前も辞めてからも特に部屋の中が変わったわけではないです。
はい。でもあれですよね、それはあくまで看板出してオープンしようっていう意思はあったわけですよね、さっきの話だと。
そうですね、いつかはしようと思ってましたし、うんうん、どうなんですかね、うん、まあなんか量がね増えてしまってるので、まあやるしかないし、これは売るしかないよねっていう状況はやっぱりあったので、そういう風にはさせてもらう、そうしようかなっていう感じは思ってましたけど、ね。
はいはいはい。
はい。
あ、こんにちは。お客さんが増えてきましたね。
大です。
はい。今まあざっとメガネ屋の。まあ、解説するまでの話していただいたんですけども、
はい、
今まあメガネ屋を、
はい、
じゃあオープンで看板出してって、
はい、
それから今どれぐらい経ちました。
そうですね、大体お店を辞めてすぐっていう状況なんであれば、それは多分1年半ぐらいですか、
はいはい、
でも何やろ、気分的に、うん、ああ開けてるねって思ってからやったら1年ちょっとぐらいじゃないんですかね、う
ん
う
ん、なんかその感覚変わったんですか。あ、僕店やってるわみたいな感覚になったんですか、途中から。そのもともと本自体はあって、
は
あ
は
あ
はいはい、
でオープンした時っていうのはなんかそんなに意識は割と平行だったんですよね、
はい、
そういう意味では、
はいはい、
もし仮に閉めることがあってもそのまま平行で本はあるしっていう、なんかでも自分の中であなんか人を集めれる、まあ店という集めれるというか集まる店をやってるんだなって思ったか、そういう時期というか瞬間はあったんですかね。
ですね、うん、気分的に紹介するときに自分のとここう古本屋やという言い方をしてたっていうことが、
うん、
あのその言葉だけがね動き出すと、だからそこは古本屋になるんですよ
なるほどね、
うん
はい
本
はい、
まあ本があるので古本屋やと言ってもおかしくはないんですけども、はい、古本屋になるんですよ、うん、で古本屋になった以上古本屋になっていくんですよね、
うん
うん、それは僕が閉めててもそこは古本屋ですし、はい、開けてても古本屋になるわけです、
はいはい、
っていう状況に なるんやっていうのはどれぐらいですかね。なんか普通に2、3ヶ月ぐらいしてからじゃないですかね。
それって経済的な事情とも噛んでます？
古本屋ですか？
はい、だからそのもともとねその大手にいて、
はいはいはい、
まあ、いろんなこと疑問を感じて、でなんか、まあ、特にその中でも、売れにくかった本っていうのを引き取って やることになったわけじゃないですか、
はい、
でそれで、まあ普通素朴な質問なんですけども、はい、今って生計って立てれてるんですか？本で
ですか、
はい、
本でではないですね。
あ、ない、うんうん、
まず、ま、うん、本であのタイプの大きさでやろうと思ったら、うん、なかなか難しいような気はします。丁寧に開け続けるっていう行為をし続ければ多分いけるんじゃないかとは思いますけども、はいはい、ギリギリじゃないかな。
ギリギリ、
うん、
でまあそれで、お客さんが来るわけですよね、
はい、
でお客さんが来て 仮にその生活できるぐらいのお金が稼げなかったとしても、はい、本売れるわけですよね、はい、で売れて、まあ、一応商売が成り立っていくわけですよね、はい、なんかその過程でそのなんかそういう意識が生まれてくるのかなってちょっと思ったんで、あ、そういう質問をしてみたんですけど、
どっちなんですかね、うん、なんかお客さんの感覚にもよるとは思うんですけども、うちのメガネ屋に来て、はい、本を買ってる時の、はい、お金を出して貼るときの、あ、そのお金は全然お金感がないですね。
はいはい、
ほんまにないですね。あ、見つけた、うん、それをいくらだと言ったら、うん、じゃあいくらだと言うから出てるだけで、うんうんうん、それは交換券ですか、そんな感じですよ、うん、実際のところ、うんうん、ここでだけ通用してる気分にみんななってる感じがします、微妙に、
はいはいはい、
人によっての部分もあるんですが、うん、
その感じはなんとなくわかります今言
った。あったから買っとけっていうところですし、うん、それはいくらですって言ったら、うん、じゃあって出てくるんですけども、うんうん、何なんですかねあれは、うん、不思議な感じがしますけども、うんうんうん、
なるほどね。なんか今お客さんってどんな人が来るのかっていうことをすごい気になるんですけど。
お客さんですか、
うん、お客さん。だって、まあ、後で、実は今日ビデオを撮ってきてるんで、
はい。
後ほどちょっと、まあ、僕が今日撮ってきた、編集もしてないビデオなんですけども、それをちょっと見せるんで、店の様子は分かっていただけると思うんですけども。
お客さんは、
まあ、正直、なかなか発見できないと思うんですよ。
発見できないですね。
で、どこで情報を仕入れて、
はいはい。
あ、ここに本屋さんあるわ。って言って行く人がどういう種類の人でどういうとこから情報を見つけてくるのかな、まあ、もちろん通りすがりの人とかもいるんでしょうけど、
はいはいはい、基本的に通りすがりなんだと思いますよ。下に看板を見つけたとかっていうことであれば、はいはい、うん、そうですよね、
うん、
案の求人情報の人とかが普通にやってくるわけですから、お店やと確認してくれてるんでしょうね、きっと。
すごいですね。そうなんですか。
うちに案の求人情報はいらへんなと思うんですけども、はい、確かに、ね、ただまあ年に2回ずつぐらいやってきはるので、お店やという確認というか認識はどうもされてるみたいですから、そういう気分で見てくれてる人にとったらそこはお店なんですよ、きっと。
うん、そっかそっか、うん、それは確実にそうですね、
うんうん、まあうん、ね、ブックストアって書いてますしね、はいはいはい、小さい看板ですけども。
どうしましょう、ちょっとなんか今メガネ屋のイメージをですね、この30分ぐらいで、あ、まあ40分ぐらいですかね、喋って で実際行かれたことある人はちなみにおられますか。挙手を、あ、 3名、はいですね。ちょっとじゃあ、
はい、
どんなところなのか見て、そして後ほどまたそれについて喋ると、はい、いう感じで、
じゃあ
行きましょうか。
は
い、ちょっとじゃあビデオ回しますけど、とまあ先ほどからこの、入れているこの1枚紙と市川さんの話とで、想像していただいた、店とどれぐらい合ってたのか外れてたのか
どうなんです
けどもね。
はい、
まあこういうところで、活動古本屋されていると、はい、うん、言った、感じです。で、現在の仕入れってどうしてるんですか。
はい、現在の仕入れはたまに出張買い取るのように買いに行く時がありますね。あとは、うん、まあ前のお店の流れで、
はい、
もらってたり買いに行ったり、
はいはい、
まあ、分けてもらったりっていう感じがあります。
古本屋の仕入れの仕組みって、そのお客さんが、
はい、
お客さんから買い取る以外は全然わかんないんですけど、なんかそういう業界ならではのなんかあるんですか。
ここは1に出てないので、
はい、
あれなんですけども、
1がそうか、
1があるので、
はい
はい、それがまあ古本屋さんは古本屋さんっていう、まあ、基本的に古書店ですから、
はいはい、
もう江戸時代その以前からあるぐらいな感じなので、うんうん、それから面々とある流れですよね、うん、きっとそういうことを出来上がってるので、現状の今の感覚とは全然違う世界があるんやとは思うんですけども、うんうん、実際のところどこまでなんか僕も完全に足を踏み入れてるわけではないので、はいはいはい、ちょっとそこは分からないんですが、うん、でもなんですかね、週に1回ぐらいにはどこかの1の午前中に行って、で自分の持ってるものとどこか、まあ自分の持ってるものの自分の強いところを売り、 自分が欲しいところで、ちょっとお客さんに求められているものをその位置で見つけて買ってきてっていうことで、まあ、本の仲買いに近いことをやってはる人たちはいるんじゃないですかね、やっぱり。
なるほどね。はいはいはい。うん、そういうことも
あったりするんですね。そうですね。マッチさせないと死んだままになってしまうので、それはそれで。
はいはいはい。
で、まあ自分のところに買い取りがあった本をあそこのお店に売れば、あそこのお店はちゃんと売れるんやろうから、あそこのお店は買ってくれるやろうという店舗感、店舗感というかお店感の売買もあるんやと思いますけども。
はいはいはい。なるほどなるほど。はい、なんかそういう位置に参加するのって何ですか、その、古書店の商標みたいなのがあるんですか、いるとか、そういう資格みたいな。
古書店、どうなんですかね、そっちはどっちかというと古書店の協会みたいなところに近いものの方なんじゃないかと僕は思いますけども。
うんうん、
はい。
なるほどね。で、まあそこで、仕入れて、
はい、
でね、ちょっと想像がもしできないんですけど、
はい、
あんだけの本を揃えるってすごい大変やと思うんですけども、どれぐらい時間をかけて揃えていったのかなっていうのは普通に素朴に疑問なんですね。
でもあれが極端な話を言うと、うん、その2店舗目ですよね、僕が行った場所、
うん、
そこは別にそんなに都会のど真ん中っていうわけではないですし、そういうその、まあ、京阪沿線の、
うん、
京橋から 2,3 個行った先ぐらいの地域ですよ、うん、その地域でほぼ集められた本っていうことなので、うん、実際のところ、はい、なんかまあみんな持ってはるんですよ、
はいはい、
普通に、はい、ああいう本が、はい、サブカルやなって言ってもらったら、うん、絵本やなって言ってもらえるわけですけども、うん、何かの本に混ざってあれだけやってくるわけですから、うん、あんまり大変っていうことにはあんまり多分ならないんやと思うんです。
うん、
一個一個自分が決めて買おうと思うと大変なんやと思うんですけど、うん、売ることができるっていうことを前提に考えると、大量に、まあ、囲ってしまえるので、
うんうん、
はい。で、その中であそこに置いとこうと思うものは置いとき、置いとかれへんかなって思うものはまた違うところに流してしまえば可能だと思います。
うんうん
う
ん、
もう仕事をしながら見つけてたので、あんまりロスなく見つけれましたけども、うん、もしあれだけのものを集めようと思っても、そんなに難しくなく集めれる気はします。多少お金と時間があれば。
うんうんうん、
ただ、時間がすごいかけて安く手に入れるのと、うん、少しの時間でちょっとお金を高めにっていうのであれば、
うん、
まあ、多少お金が出せるんやったらあれぐらいはいつけるんじゃないかなという気はしますけどね、
うんうんうん、
頼まれれば頑張って探してみますよとは思います。
はいはいはい、うん、なんかそのね、さっきも、言ってたその人と物の流れじゃんの話で言うと、はい、その買い取って、一般の人から、
はい、
買い取った本が溜まってきて、
はいはい、
でその本が、まあ、うちの店では売れないなと思ったら、さっき言ったように店舗間でまたそっちに売ったりとかしてっていう風にコーディネートしていく、ね、すごいなんか話聞いてて面白いですよね、うん、なんか、うん、そう独特な世界やなと思ったんです。
うん、うん、そうですね、マッチングがうまくいけば、うん、その本はきちんと流れて流通していてくれるわけですから、うんうん、生きてる状況になりますし、うん、別に古本になったからといって誰かの手を離れただけですから、うん、それがダメな本なわけではないですからね、うんうん、はい、
なんかね、そういう意味ではその自分で、まあ、例えば、まあ、自宅で古本屋されてて、
はい、
これが自宅で古本屋じゃなくて、まあ、本屋やったら、
はい、
自分でセレクトショップみたいなことできると思うんで、
ね、そうですね、
例えばアート系の本をがっつり売って自宅でやってるのが、まあ、ある種こう面白い場所作りっていうか、うん、アートスペースとしてやってるみたいなところもあると思うんですけども、
はい、
でそうではなくって、あくまで何が来るか分かんないし、それがまた回ってきたらまた違う人にちゃんと届けるっていう、こうなんていうんですかね、どちらかというと物を、自分のイメージしたものを作るというより物をこう動かして調整している、まあ、
はいはい、
言い方悪いかもしれない、調整してだけなのかもしれないなって思うんです、うん、そうですね、そこがなんか逆に面白いなってすごい思いましたね。
うん、
なんかそれを、やれる人っていうのは結構限られてるのかなって、そこにモチベーションというか感じてスペース運営していく人っていうのは、
うん、そうなんですかね、普通にお店で場所、お店というかその今のメガネ屋ではなく大きいお店ではそれなりに経験を重ねると、こうスタッフに指示を出して大きいお店ではなんでね、仕事を振り分けるっていう作業が出てくるわけで、 もちろんその得手不得手のスタッフ、そのスタッフの能力もあるわけですし、
うん、
ただみんながそれなりに楽しくっていうことになると、
うん、
それなりにみんなにモチベーションを持っておいてもらわないとダメですから、うん、モチベーションを持ってもらいながらもきちんとそれなりにこう、うん、レベルが高めなことをやってもらおうと考えるわけですから、
うん
うん、同じようなことですよね、うん、感覚的には、うんうん、だから本屋さんにいたんですけども、うん、途中からはそういう作業の方が楽しかったですよ、
はいはいはいはい、
実際、うん、なんて言ったんですかね、まあ、適材適所っていうのか、はい、なんていうのか、はい、でぐるぐるぐるぐる回っておいてくれることがすごく大事なんやろうなっていうことを思うようになりました。古本屋は終わらないので、いつまでたってもその新刊が出て新刊を仕入れて新刊がどうこうっていうこともないですし、
うん、
なんでしょう、プロジェクトを立てて何かを終わるということもないですし、うん、店を開けとくことっていうか終わらないことが大事ですけども、うん、終わらないままモチベーション上げ続けるっていう状況、うん、まあ、落ちない状況を考えとかないといけないということです、
うんうん、
その上で大きいお店なのでスタッフの入れ替わりもあるっていう現状があるんで、
うん、
僕は終わらない、でもスタッフの子たちは終わるんですよね、
うん、
じゃあ新しい子が入ってくる、うん、なのでその子たちのずっとの成長をずっと見続けるわけではなくて、
うん、
一時すごく言ったらレベルがものすごい高い時期もあればそうじゃない時期も出てくるわけです、はい、結果としては、
はいはい、
それであっても維持し続けないといけない状況があるわけですから、そうなってくると全然ね、感覚としてあのいつでもええもの揃えてやれるわけではないんやからっていうこと、
うんうん、
で働いてくれてる子たちが悪いわけはないと思ってますから、うん、じゃあ目の前にあるその用意されてるものを用意されている事実の方が大事なんかなっていう気はしますね、
うんうん、
それが回っていくことで次何か来るかもしれへんし、
うん、
留まってしまうことの方が危ないやろうという気はしてるんで、
うん
うん、
あの大手の場合とかだと、はい、市川さんみたいにね、はい、まあ、ある種そのちゃんとモチベーション持続して、
はい、
やっていける人ってアルバイトでは本当少ないんじゃないかなってそう思うんですけど、そのレベルの高い時期っていうのはそういう比較的そういう意識の高いスタッフが揃ったってことですか。
なんかね、あるんですよね、そういう、なんでかその人がバシッと揃う時があるんです。あの、欠けてるところがそれなりに補えてる状況っていうのが生まれるんです。
はい、
ただ、それがうまくできすぎるとですね、その一人の誰かが抜けてしまうと、そこの欠けた部分を見つけに行ってしまうんですよね。
うん、
だからってその人の代わりがいるわけじゃないので、うん、違う風なスタッフがやってきたら、
うん、
それはその子に合った店作りというか、うん、まあ、合った環境を考えないとダメになってくるんです。そうなってくると前とは違うっていうことになりますから、
うん、
前とは違うっていうことが嫌やと思うか、仕方ないし、それでも面白いと思えるかっていうのはだいぶ違うように思います、うん、そこは古本でお客さんが売りに来たものを買うっていう作業が最低限あるわけで、うん、それを今度売るっていう作業に変えるっていうことと、うん、似てるっていう言い方はよくないかもしれんけども、うん、そんな感覚は近かったですけどね。
うん、
選べないんやしっていう、
はい、なんかスタッフの方ね、
はい、
まあ、適材適所にっていうふうに言うと、はい、そのそれぞれも得意なジャンル、
はい、
扱う本のジャンルがあって、うん、で例えば何やろ、この人は漫画とか、うん、
はい、
この人は、まあ、あのアート系の雑誌とか、
はい、
で、まあ、もしくはそういう大手のところだ CD とかも置いてます
ね、はい、
でこの人はもう音楽担当とか、
はい、
いうふうな形で割り振っていくんですか。そういうのはなんかジャンル別なんですか。
ただそういう部分に関しての責任者に近い人がそこにその人はいるんですが、
はい、
じゃあ違うジャンルにおいてその人は一番下の例えば本を拭いてあげる人、本を拭く人であったり、本を出しに行く人であったりするわけです。
はい、
CD を一番あのよく知ってる人が出しに行くことではなくて、彼らが何かその後スタッフが動きやすい状況を作ってあげるためのことをするのが一番上の人です。
うん、
うん、一番だからもちろんなんですよ、一番あのトップにいる人が棚に出しに行くことが一番きれいにできる可能性は高いんですが、
はい、
それをすると広く仕事ができないので。
そうですね、うん、
なのでそうではないということになってもらいます。
うん、なるほど。
ただ一番上の作業を知ってるので、違う人の一番下の作業というか出しに行く作業の時は丁寧にできます。
はいはいはいはい、
うん、
そうで、まあ、とりあえずそういう立場の人が、それぞれのまあ人を、まあ、自分ができる仕事もそうやって振っていって、
そうですね、
まとめていくと、
うんうん、まあ、そういうことをしてもらうために、あの まあ、横で見てる部分が僕はあるので、うん、僕が仕事を一番その盲目的にやってしまうとですね、回らなくなるわけです。
なので、全体見てないとってことですね。
クッションというか、まあ、緩衝材というか、うん、何かの大きな仕事がいつ来るかわからないお仕事場ですから、その時のため用として常に半分なり、うん、まあ、0.5 人分ぐらいなり余裕がある状況を常に作っておいてあげれないと、気分よく他のスタッフたちの仕事ができないっていうことはあります。
うんうん、
それはまあ古本屋さんの棚がいっぱいになった先売れないし出しに行きたくないし、その棚がよく見えないっていうことになってくるのと同じで、
うん
うん、余裕がない状況の棚を見るのはあまりよろしくはないですよね、きっと、
うん
うん。パンパンに詰まりすぎてる棚を見てもというのと同じ感じなんじゃないのかなという気はしますけど。
はいはい、逆にその売れ、どんどんどんどんこのもう循環していって、
はい、
うまくいく棚っていうのは、まあ、具体的にどういう本が売れるんですかね。
どうなんですかね。丁寧に扱われているところっていうのはすごく結局のところ動きます。それは丁寧に見ているので、その棚のその商品に合った価格に設定されるんですよ。
はあ、
はい。それをきちんと見ておいてあげれるんで。ただほったらかしになるとそこは動かない、
はいは
い、人はね動いてくれる時もあるんですけど、物はこっち側から確実にこう世話をしに行かないと動いてくれないですから、はい、なかなかその部分ではスタッフと仕事してる方がスタッフはいつか成長してくれるんですが、うん、本は自分がこう動かないと動いてくれないですからね。
はいはい
はい、はい、
あのね、その古本屋さんってまあ値段も店によって違うかったりするんですよね、同じ本でも、
はい、
まあ、もちろんそれは状態とかもあると思うんですけども、
そうですね、
状態以外のその内容とかに関しての価値の付け方で値段も変わってくるわけでしょ、
はい、状態以外の
要は傷がついてるとか、はいはいはい、そういうふうな、ね、見た目の問題だけじゃなくって、うん、同じ状態であったとしても、うん、その内容によって店がその中身を評価して値段が変わってくるってことがあるわけですよね、はい、それは、
はい、
なんかそれってすごい、その店というかそのスタッフの裁量にかかってくる、
裁量ですよ、裁量ですけども、うん、その裁量に例えば会社が任せられへんと思ったら会社の決めたことの内容で統一してくれという話になる、
なるんですよね。だからそれが結局マニュアルがなってしまうわけですよね。
ただまあそうならないと数の店舗は増やせないですからね、はい、スタッフはちょっとつまらないということになる子もいるでしょうし、
うんうんうん、はい、お届けしてまいりました、アークトークコンピレーションボリューム3、思考する、古本屋メガネ屋、4回の配信のうちの2回目をお届けしてまいりました。はい、今回特に、面白かったなと思うところを、時系列で話していきますと、看板出したらもう本屋やっていう話をされてましたね。もともと自分が住んでたところに本がいっぱい溜まってきて、もう看板を出して本屋って言ってしまったらこれは本屋になるであろう、で誰かがそれを古本屋といえばもうそこから古本屋なんだと、いう話がもうなんかこの日常的な、彼の営みと、そして、一応パブリックにですね、人が集まってもいい場所、誰が来てもいい場所として本屋をするっていうことのなんかこの境界のなさというか、そこのこの角度の低さというかね、ガターンと上がって本屋をした、頑張って本屋をしたというよりはちょっと角度を上げるぐらいのこの転換で、急にプライベートなものから、誰もが集まる場所を作ったっていう話が、すごい面白いなと思いながらですね、そしてそこの話から通じる、ところっていうのが、要はお客さんの意識としても、お金を払って本を買ってるというよりはメガネ屋さんで、交換されるものはお金ではなく、なんか好関係みたいな言い方をしましたけども、みんなお金を払ってるっていう感覚がメガネ屋さんであるんでしょうかと、市川さん自身が、話してたことがすごく面白かったですね。なんとなくわかります。それはあのメガネ屋の場所を見ていただいたらなんとなくわかると思うんです。あそこでこう売買が成立するっていうニュアンスではないんですよね、なんかその辺の、なんとも言えないこの経済の、成り立ち方っていうのも結構面白いなと、思い話を聞いてました。まあそしてあの最後に言ってたように、調整をする、入ってくるもの、要はお客さんが売ってくる本、そして、それを入ってくるものをまた流通させるために出していくと、要は買ってもらうっていうその動き、その流れを絶えず、調整していく役割として、物を作るというよりは、物をコーディネートしていく、そういう役割が古本屋には求められるという話で、なんか
それができる人っていうのは非常にある意味才能があるなと思ってまして、自分のコンセプトをガンガンにこう作り上げてですね、ある種アーティスティックに何かをやっていく人っていうのは、それはそれでもちろん才能いるわけなんですけども、もう少しこう、違った視点で既存にあるものを、こう社会によくうまく回るように見せかけていくというか、ディスプレイしていく、その作用を、できる仕事として、市川さんはまあそれ にモチベーションを感じて、古本屋であるメガネをやってるわけなんですね。その辺の話というのがまた3回目の、配信でもどんどん、深く切り取られていきます。その辺もぜひ、次回も、楽しみに、待っていてください。はい、というわけで、お届けしてまいりました6月12日の、アークオーディオ、明日6月13日の水曜日は、引き続きカエルさん、細間博道さんの日常露天掘り、6月のテーマ雨もまた楽しいをお届けします。はい、それではごきげんよう、浅田渉でした。